次は手話を知ろう。手から伝わる言葉。手話はろう者が音声言語の代わりに大切に受け継いできた言語です。手話を知るためには、手話を自分たちの言語として暮らす人の生活や背景にある文化を理解することが大切です。お問い合わせは、障害者福祉課庶務係、電話内線2681番へどうぞ。まず、遠隔手話通訳とサービスを始めました。タブレット端末を用いた手話通訳とサービス。障害者福祉課区役所1階の窓口に手話、筆談、音声認識機能を備えた専用のタブレット端末を配置しています。区役所内の各窓口で利用できます。次に、電話代行サービス、電話リレーサービス、スマートフォン等のテレビ電話機能等を使い、電話代行の依頼ができます。なお、通信料金等は本人負担になります。まず、区民の方が、申請の手続きに必要なものは何ですかと、通訳コールセンターに電話依頼、手話、文字、筆談で聞きます。申請の手続きに必要なものは何ですか？電話代行サービスが音声で区役所や病院等に申請についてですね、かしこまりましたとつながるわけです。利用時間はいずれも午前8時から午後9時、年中無休。対象は区内在住の方。申し込み問い合わせは運転免許証等の本人確認書類を持参し、区役所1階障害者福祉課庶務係へどうぞ。電話内線2681番です。次に、手話通訳者等をセミナーや講演会に派遣します。区内でセミナーや講演会を開催する事業者等に手話通訳者等を派遣しています。対象は、区内に所在地がある法人または団体。対象事業、区内で開催し、聴覚障害のある方の参加が見込まれる講演会等、費用は無料です。申し込みは、障害者福祉課障害サービス係、電話内線2683番、ファックス番号は38020819番です。次に、聞こえない人、ろう者、耳が聞こえない人で、主に手話で会話をする人、中途失聴者、病気、事故等の原因で途中で聞こえなくなった人、手話を習得したり、筆談等を使い、コミュニケーションを取る人と様々な人がいます。難聴者、病気や加齢等で耳が聞こえにくい人、補聴器を使い、音声での会話をする人も多くいます。次に、聞こえない人が困ること、他の人に気づいてもらえないこと、聞こえない人は外見ではわかりません。周囲の音や会話が聞こえないため、コミュニケーションが取りにくいことがあります。外出先での音に気づきにくいこと、音が聞こえないので、後ろから近づくもの、電車、バス内のアナウンスが聞こえません。災害や事故に気づきにくいこと、災害や事故が起きていても、無線や電車の放送等が聞こえません。何が起きたか正確に分からず、孤立する危険があります。次に、聞こえない人の生活。誰かが来たとき、玄関のチャイム音を光に変えて知らせるライト等を使用しています。起床するとき、目覚まし時計の音が聞こえないため、振動で知らせてくれる時計等を使用しています。次に、相手に合わせたコミュニケーション。聞こえない状態には個人差があります。文字や視覚情報を中心にお互いの目を見て情報を伝え合います。手話、手、指、体の動き、顔の表情を使う言語。相手の状況に合わせて手話、指文字、筆談、口話、口の話等を組み合わせて伝えます。指文字、あ、い、う、え、等の五十音を指の形で表す方法。筆談、紙や手のひらに字を書く方法。口話、相手の口の動きを見て言葉を伝え合う方法。空文字、空書き、空中に字を書く方法。次に、手話に触れてみよう。手話で遊ぼう。 期日7月29日日曜日、時間午後2時から4時30分、会場はアクロス荒川1階ホール。対象は区内在住在学で小学生と保護者、なお小学4年生から6年生は一人での参加もできます。定員20人申し込み順、内容、挨拶、手話、歌の体験等。申し込み方法、7月11日水曜日から22日日曜日にファックス、電子メールで、1、手話で遊ぼう。2、住所。3、氏名、振り仮名をつけてください。4、電話番号。5、学年。6、参加人数を、荒川区聴覚障害者協会松岡へお出しください。ファックス番号は、6318-7985。メールアドレス、荒川デフ。araka_def_yahoo.co.jp です。気軽に楽しく手話体験。期日9月11日火曜日、時間は午前9時30分から正午。会場、荒川ボランティアセンター活動サロン、荒川区社会福祉協議会3階。対象は区内在住在勤在学の方、定員15人申し込み順。託児の用意があります。6ヶ月以上の未就学児5人申し込み順。申し込み方法は、7月11日水曜日から8月20日月曜日に、電話、ファックス、電子メールで、1、気軽に楽しく手話体験。2、住所。3、氏名、振り仮名をつけてください。4、電話番号。5、託児の有無。6、託児するお子さんの年齢を、荒川ボランティアセンター、荒川区社会福祉協議会内へお出しください。電話番号は3802-3338、ファックス番号は3802-3831、メールアドレス、事業、jigyo@arakawa-shakyo.org です。以上、国は社会教育関係団体として登録している手話サークルもあります。詳しくは荒川区ホームページをご参照ください。次に、障害のある方の相談窓口。障害者福祉課、日常生活への支援、施設入所や通所等の相談を受け付けています。また、心の健康に不安がある方の精神保健福祉相談、これは自立と社会参加促進のための支援を保健師や専門医が対応のほか、難病医療費助成と自立支援医療の申請も受け付けています。手話通訳者、毎週火曜日午後1時から4時に手話通訳者が窓口で対応します。身体・知的障害者相談員、区から移植を受けた相談員が、障害者や家族からの生活相談等に対する助言や支援を行っています。お問い合わせは、障害者福祉課庶務係、区役所1階、電話内線2681番、ファックス番号は3802-0819番です。支援センターアゼリア、電話3819-2343、ファックス3819-2312。心の病を持ちながら生活している方への日常生活の支援や相談等を行い、社会復帰のための様々なプログラムを実施しています。精神障害者相談支援事業所コンパス、東日暮里 1-17-12 の1階、電話ファックスとも3801-7227、心の健康に不安がある方や家族を対象とした相談支援事業所です。次は国民健康保険のお知らせ。まず、高額な医療費の負担を軽減します。限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示すると、保険診療分の一部負担金の支払いが高額療養費自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の交付は申請が必要です。高齢受給者証をお持ちの方は、適用区分により限度額適用認定証が必要ない場合があります。申請に必要なもの、国民健康保険証、 高齢受給者証70歳以上の方、本人確認書類、なお国民健康保険料の未納があると交付できません。認定証は申請月から適用します。入院日数が直近1年のうち90日を超える場合、適用区分により食費がさらに軽減されますので、入院日数が確認できるもの、領収書等をお持ちください。世帯の中に住民税の未申告者がいる方は、最上位の適用区分となります。申請お問い合わせは、国保年金課保険給付係区役所1階、電話内線2383番へどうぞ。次に、高齢受給者証を送付します。8月1日水曜日から使用できる高齢受給者証を7月13日金曜日に世帯主へ送付します。現在ご使用の高齢受給者証は、有効期限以降に自分で廃棄するか、国保年金課または各区民事務所へ返却してください。一部負担金の割合は、平成30年度の住民税課税所得をもとに判定します。荒川国保だより第101号の一部に誤りがありました。お詫びして訂正します。訂正文、表紙中断、次の場合は保険料が安くなりますの一つ目の表内文字、付加の元となる所得がについて削除します。なお対象者の減額計算自体は正しく行われています。お問い合わせは国保年金課国保資格係区役所1階、電話内線2375番へどうぞ。次は後期高齢者医療制度のお知らせ。まず、平成30年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月19日木曜日に送付します。後期高齢者医療非保険者証を更新します。8月1日水曜日から使用できる後期高齢者医療非保険者証を7月中旬以降に簡易書き留めで送付します。非保険者証の自己負担割合を3割から1割に変更できる場合があります。3割負担の方でも、収入合計額で申請により1割負担になることがあります。該当する方には、7月上旬に後期高齢者医療基準収入額適用申請書を送付します。同封のお知らせを確認の上、7月中に申請してください。次に、限度額適用、標準負担額、減額認定証、減額認定証の申請を。今までに後期高齢者医療制度の減額認定証の交付を受けた方で、平成30年度も引き続き該当する方には、新しい減額認定証を7月下旬に送付します。新たに申請する方や、長期入院、これは過去12ヶ月に90日を超える入院歴がある場合に該当する方は、交付申請をしてください。次に、限度額適用認定証の申請を。8月から後期高齢者医療非保険者証の自己負担割合が3割の方の高額療養費について、上限額が課税所得により上がる場合があります。それに伴い、同じ世帯の後期高齢者医療非保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により限度額適用認定証の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、一部負担金の支払いが高額療養費自己負担限度額までとなります。以上、申請お問い合わせは、国保年金課後期高齢者医療係区役所1階、電話内線2391番へどうぞ。